神の御子イエス・キリストの降誕を皆さんと共にお祝いするこの機会に感謝しています。主の降誕の何世紀も前に預言者イザヤは主について語りました。私たちのために一人の緑子が生まれる。私たちのために一人の男の子が与えられる。主権は彼の肩にあり、その名は霊明、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。馬小屋で生まれ、貝羽桶をゆりかごとしたこの幼子は、慈悲深い天の御父からの贈り物でした。この幼子は約束された世の贖い主、人類の救い主、生ける神の御子でした。御子は死すべき体を持って地上に来る前、御父と共におられ、私たちが住む地球を創造されました。偉大な使徒ヨハネは、この幼子が天においてどれほど偉大なお方であったかを伺わせる言葉を述べています。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。しかし、主が来られたのはつましい場所でした。イエスは青少年時代までナザレの大工であったヨセフのもとで働かれました。地上での務めを果たしながら、誇りにまみれたパレスチナの道を歩み、病人を癒し、死者を生き返らせ、拒まれながらも福音を教え、カルバリの丘でご自分の命を捧げ、三日目によみがえられました。そして復活が始まり、主はすべての人のために死の縄目を断ち、眠っている者の初歩となられたのでした。私たちがこの時期にその降誕を思い起こす救い主は、すべての罪の代価を支払ってくださいました。預言者イザヤは主の降誕のはるか以前に、キリストの贖罪というかけがえのない贈り物を見ました。そして救い主のなされたことをこのように述べています。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。その平安と癒しを感じた人々は感謝の気持ちに満たされています。彼らを愛している人々も同様です。南アメリカで主の宣教師として働いている二人の孫娘がメッセージと写真を私たち夫婦に送ってくれました。写真には喜びで顔を輝かせながら微笑んでいる人々が写っていました。孫娘のメッセージは、彼らの生活に贖罪の力が及んでいること、また救い主の模範に従ってバプテスマを受け、聖霊の力を受ける道を選んだことにより彼らの生活が変えられたことについて感謝と愛を伝えるものでした。妻と私は末日聖徒として愛ある御父と御子への感謝の気持ちでいっぱいになりました。14歳の少年ジョセフ・スミスの信仰のおかげでこの祝福を感じられることに感謝しています。1820年の春の朝に捧げられた祈りにより、大いなるエロヒムである御父とエホバである御子が生き、私たちを愛しておられるという確証を得ることができるのです。真昼の光に包まれたお二方はジョセフを名前で呼ばれました。神が私たちを知り愛しておられることを確認できることは素晴らしい贈り物であり、試練の中での支えとなります。孤独になる必要も希望を捨てる必要もありません。数年前、老人ホームにいる年老いたおばを訪ねたとき、それが真実であることを目にしました。彼女は夫に先立たれ、老齢のため自分の世話ができなくなっていました。幼い頃からおばを知っていましたが、おばは人々でごった返した待合室で私と家族のことが分かりませんでした。 孤独と喪失感から来る痛みを分かってあげられるかもしれないと、おばの顔を覗き込んでみました。ところが彼女の顔は愛と喜びで輝いていたのです。聞き慣れた声には幸福感がにじみ出ていました。一緒にいたその日、おばは話しかける私たちをずっと嬉しそうに見ていました。彼女は数分ごとに微笑みながら、まるでそれが会話の一部であるかのように、私は贖い主が生きておられることを知っているわ、と繰り返して言うのでした。その言葉を繰り返すたびに、おばの喜びと感謝の気持ちは強められていくようでした。おばの生活に満ちていた平安という奇跡がどこから来たものか完全には分かりませんが、一つ明らかなことがあります。おばは幼い頃から聖餐会に出席してきました。頭を下げて天の恩父に捧げる祈りの言葉を聞いてきました。彼女はいつも恩子の御霊を受けられるように、恩子の御名を受け、いつも恩子を覚え、戒めを守ることを数えきれないほど約束してきました。月日が流れ、かつての喜びだった多くのものが奪われていっても、クリスマスの時期に感じる最高の贈り物は失っていませんでした。彼女は贖い主を忘れず、贖い主が生きておられることを知っており、贖い主の愛を感じていました。どこに住み、どんな環境にあっても、主の愛が天の御父のすべての子らに及んでいるということを感じていました。微笑むおばのもとを去るとき、彼女が自分の受けていた賜物を私たちに与えていたことに気づきました。彼女は平安の源を知っていました。救い主に感謝し、愛しているがゆえに祝福を分かち合いたいと思っていたのでした。おばを慰めるために訪れましたが、結局は慰められて帰ってきました。これがクリスマスの精神です。人々に喜びを届けたいと思う気持ちです。与える精神と受けたものに感謝する精神です。クリスマスを祝うことは、主と主が私たちに贈られたものをいつも覚えるという約束を守る助けになります。その記憶から主に贈り物をしたいという望みが湧いてくるのです。主に喜んでいただくため何を差し出せるかを主は明らかにしておられます。まずは主を信じる信仰に基づいた打ち砕かれた心と悔いる精神です。私たちは悔い改めて主と神聖な契約を交わすことができます。主の福音がもたらす平安を受けるように招かれていると感じながら、まだそれを受け入れてない人は今のうちに主のもとへ行ってください。それは主に喜びをもたらすことになります。第二に、主が人々にされることを主の代わりにするとき、主に贈り物をしていることになります。皆さんの多くはすでに実行して主からの感謝を感じていることでしょう。それは妻に先立たれた孤独な人を訪問することや、助けの必要な人を助けることかもしれません。マタイ伝にはそうした行いがたくさん記されています。それはこの世を去って主にお会いするときに誰もが聞いて話したいと望んでいる贖い主の言葉です。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見ての飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのはすなわち私にしたのである。主はここで私たちが感謝の気持ちでどんな贈り物を主に差し出せるかを明らかにしておられます。誰かに対する親切な行いの一つ一つが主に対する親切な行いとなります。なぜなら主は神のすべての子らを愛しておられるからです。また主に喜びをもたらすことは、尽きせぬ感謝を捧げるべき御父に喜びをもたらすことにもなるのです。クリスマスの時期にはお腹を空かせている人に食物を与えるさまざまな方法があることに気づくことでしょう。そうすることで主に喜びをもたらすのです。しかし主はもっと価値のある永遠の贈り物を与える方法を教えられました。 主は言われました。私が命のパンである。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものは決して乾くことがない。主に捧げる親切な行いの中で最大のものは、愛し仕える人の心を永遠の命の唯一の源である主に向けるようにすることです。人に与えられる最も高価な贈り物は、救い主に対する証です。主がマリアから生まれた神の御子であることを証しします。主は完全な生涯を送られました。預言者ジョセフ・スミスを通して、ご自身の福音と神権の鍵を地上に回復されました。トーマス・S・モンソン大官庁が現在まで継承されたこれらの鍵を持ち行使していることを、私は御霊によって知っています。皆さんに私の愛と祝福を伝えます。愛、信仰、奉仕について御霊にあふれる模範を示している皆さんに感謝します。それは私の生活に喜びをもたらしています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。